高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて裁判員制度の話をします。今年は裁判員制度が始まって10年の年です。おそらく今年の5月に向けてメディアはいろいろ裁判員裁判、裁判員制度に関する特集を組んだり、記念の論議をしたりとか、いろいろなことが起こるでしょう。で、その状況はもうすでに一部のメディアから出ています。で、私はこの10年を的確にと言いましょうか、正確に総括をするということが非常に重要だと思っていますけれども、さてそういう方向に行くかというと大いに懸念されます。なすべき議論、するべき論議がきちんと行われないのではないかという、そういう懸念ですね。裁判員制度というのは、政府が裁判員法を国会に提出をした、政府提案の国の司法制度の骨格の法律でした。これに対して、衆参両院の全会派が一致して支持をしたと、そういう出発でした。で、同時にほぼ全会派が裁判制度のこれからに懸念を持って、強い弱いの差はありましたけれども、制度の実施の延期を論ずる政党から、問題があったらそれは直ちに論議をしなければいけないというようなことまで含めますと、およそ全体が半信半疑で始めた制度だったということになるかと思います。で、問題は半信半疑ながら全会派が一致したということですね。日本の司法が間違いのない正義の実現の場であったかということになると、いや、そうではないという意見が在野放送の中には強くありました。いや、在庁といいますか、裁判官の中でも自分が関わった死刑判決は間違いであったということを告白する人も出てくるというくらい、そういう問題が実はありました。つまり冤罪の歴史です。そういう状況がある中で国民が参加をする、そういう裁判制度が発足をすることになった。で、この裁判制度の、いわばこれを船に例えるならば、その船に乗ったさまざまな人たちのものの考え方は実は区区に分かれていた。最高裁や法務省が先頭を切って旗を振ったという、その姿勢の背景には、日本の裁判や検察などの在り方は基本的に正しかった、その正しかった日本の司法の歴史を国民にも分かってもらうためには、単にテレビや新聞で裁判記事を読んだり見たりするだけではなくて、裁判の場に参加して同じ裁判官と同じ法壇に座って裁判に関わるという、これまでの観察者とは違う実行者、実践者になるということが、より日本の司法の正しい伝統を学ぶ機会になると、これが政府、法務省、そして裁判所などが考えた裁判員制度への期待と狙いであった。一方で弁護士会だの革新政党だのがこれを支持した理由は何だったかというと、日本の司法の病んだ歴史、冤罪を生み出したり、冤罪の犯人としたものが冤罪であった、死刑台から生還させたというような恐るべき事件が何人も出てくると、何件もあるという状況の中で、司法を正すには 裁判の場に正義を取り戻すには、国民が監視のために参加をしていき、そしてその実践的な行動を通して司法を変えていくのだと、だから裁判員制度はいいのだということになった。同じ船に乗っていながら考え方は真っ向対立と言ってもいいくらいに向かい合うような関係だった。けれど結果は裁判員制度の採用、裁判員裁判の実現に良しとするところで一致したという不思議な結論一致の政策だった。結論一致の国策になった。さてそれが10年経過してどうなったかということになります。もうすでにメディアの中では裁判員制度に一体正義はあるのかといったような、そんな問題意識で論陣を張るジャーナリストなども登場しています。しかしそこで裁判員制度に正義はあるのかといった時にも、どっちの立場でものを言ってるのか、つまり国の司法の歴史が正しかったことを国民に教育し得た10年であったのかという議論で総括するのもあるでしょうし、さあこの10年で日本の司法の病んだ姿は正せたのかという角度から総括するというのもあるでしょう。それぞれにそういう立場に立って論議をすることになるはずです。でさて現場はどうかということですけれども、私はまずもって、指摘をしなければいけないというふうに思うのは、日本の司法の問題点を国民が参加をすることによって正そうと、誤判をなくそうとか、被告人の言葉に耳を傾けて、そして、正義が歪められることがないようにきちんと監視をする、国の司法の在り方について国民の立場から監視をしていくということで賛成をした野党や、あるいは日弁連、日本弁護士連合会などは、この現状をどう見るかという、その総括をきちんとするべきだと私は思います。私自身日本弁護士連合会の会員でありますし、そしてこの司法の在り方について批判をしてきた野党の国会議員たちの言論には共感するところも少なくなかったわけです。でしかしながら結論として私は裁判員制度に反対をします、反対をしました。でこの皆さんは一体自分たちの賛成は正しかったかどうかということをきちんと今論ずる責任があると思います。ところが私が知る限りでは、日本弁護士連合会の中でも、あるいは野党の各政党の中でも、裁判員制度の10年を見たときに、これで裁判がこれほどに良くなってきた、日本の冤罪の悲惨な歴史は大きく方向が変わる方向性を取ってきている、舵取りができたというような総括は全くと言っていいほど聞きません。裁判員制度は一体そういう方向性を変えるものになったのかという厳しい批判的な検討と、そして場合によっては自分自身に対する批判も含めてしなければいけないことになるのだと思います。その一方で、裁判員裁判が施行されて、3年後に裁判員制度の総括の3年の総括というのを行った最高裁の報告書があるのですけれども、そちらの方は何を言っているかというと、裁判員裁判はその判決の内容において従前の裁判官による裁判と基本的に変わらないものになっているので、これでよろしいという、そういう総括をしています。つまり最高裁から見ると、裁判員裁判で何かこれまでの裁判が問題があったとか間違っていたとか、そういう議論にはおよそ立っていなくて、これまでの裁判が正しい、 裁判官の裁判とその結論において変わるものではないという理由によって裁判員制度を評価する、そういう報告書を出しているという状況があります。さらに付け加えれば、最高裁のこの報告書は10年経った今日、つまりその後7年の総括をしていません。私はこの総括の報告書が3年後に出たきりで、その後何も出されていない、続刊が何も出ないということは、裁判員制度の現状が非常に問題が多くて、最高裁としては始末に負えない、この現状の問題点をどうしても論じないわけにいかないということから、いわば出したくも出せないという状況でいるのだと思ってますけれども、そんな状況がこの裁判員制度を推進している側にはある。同じ船に乗った裁判員制度賛成の一致した意見、しかし実態は対立していたはずだったのにという状況で、そのどちらもがその総括をきちんと行っていない、行えていないという状況があると思います。それがすなわち現在の裁判員制度の実情なのだと思うんですね。私の一番大きな、いわば答えといいますか、この問題に対する評価の座標軸の原点にあるのは、ほとんどの国民から相手にされていない制度になってきているということです。出頭してほしいと言われても、多くの人たちが出頭しません。出頭しない理由を言うこともなく出頭しない、そういう人たちがどんどん増えています。つまりすっぽかされている、見捨てられているというに近い。で、その状況をどう見るかということが、船に乗った全ての人たちに問われているはずです。そこをきちんと答えないということは無責任になります。同時にマスメディアも裁判制度の推進に旗を振った人たちです。マスメディアは自分たちの責任はどうであったのかということを、これもきちんと総括する責任があるはずです。それが本当に行われるかどうか、ごまかさないか、そういう私は懸念を強く感じています。5月になるまで私はもう少しこの問題に対する多くの人たちの指摘を都度分析をしながら、またお話をしていきたいと思っています。今日はここまでにしましょう。